今日はヨハネの黙示録の6章この御言葉を通して主の恵みに預かりたいと願っております。玉座に座っておられる方の右の手に巻物がありまして、それには表にも裏にも字が書いてありましたが、7つの封印で封じられておりました。誰も開くことができない。しかしその巻物を受け取って、ユダ族から出た獅子ダビデの彦バエがその封印を開きました。勝利を得たのでこの封印を開いたとあります。6章の一節を見ますとこうあります。私が見ていると子羊が7つの封印の1つを開いた。誰が開いたのかということがまず大切ですね。誰が開いたのか。子羊が開いたということです。その子羊は勝利を得た子羊、またほふられたような子羊、ご自分の血で神のために人々をあがなわれ、彼らを私たちの神に仕える王、また祭司となさったお方、このお方が開いたということです。これを見失ってはなりません。この後この封印が開かれることによっていろいろなことが起きてくるんですけれども、この封印を開いたのは子羊だということです。キリストだということ、キリストによってこの封印が開かれたということです。私たちはこの後封印が開かれてこういうことが起きた、ああいうことが起きたということのその災いに心を奪われそうになりますけれども、でもそれは子羊が開いた巻物の中から出てきたものだということですね。だからキリストの支配の中に全てはあるということ、そしてこのお方があがなわれた、ご自分の血で神の民のために、神のために人々をあがなわれて、私たちの神に仕える王、祭司となさったとあるように、このことにふさわしくこの封印は開かれているのだということです。彼らが地上を統治するようにこの封印が開かれているということです。だからいろいろなことが起きた時にも、この子羊によってあがなわれたものとしての自分自身を見失ってはいけないですね。まあ、ここに私たちの忍耐があります。忍耐によって命を勝ち取りなさい。これは世の終わりに対する主イエスのメッセージですね。忍耐によって命を勝ち取りなさい、勝利はなさい。忍耐だと、忍耐とは何か、御言葉にとどまりなさいと、私の言葉にとどまりなさい、いろいろなことがあったとしてもなお私の言葉にとどまりなさいと。そうすればあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にするであろう。まあ大体いろいろなことが起きるとですね、これからどうなるかと私たちは知りたいわけですね。私もそうです。いろいろなこと、不安なことや恐ろしいことがこう起きてくるとですね、これからどういうふうに進むだろうか。まあこれもまた私たちはですね、不安に駆られるという仕方ではなくてですね、知らなければならないことがあると思います。判断しなければならないこともあるわけですから。だけどもそれらを知るよりも何よりもまず初めにこの子羊によって封印が開かれていろいろなことが起きるという、このことをわきまえているならばですね、私たちは主の御言葉にとどまることを求められているということです。とどまるというのはですね、十分理解できないかもしれません。でもそこにとどまるということです。とどまって知るんですね。 死ってとどまるんではないんです。ここにとどまったらいいもんだろうか、あるいはどうしたらいいもんだろうか、ここからこう違うところへこう進んでいったらいいもんだろうか、こういう迷いじゃないんです。主の御言葉ですから、主を信じるからその言葉にとどまるんです。こういう順番です。その言葉が、なるほどこうだったらば、あ、これはいいもんだと、ここにとどまろう、こういう順番ではないんです。まずとどまるんです。そのお方を信じるから、そのお方が言ったことにとどまるわけです。待てと言ったら待つんです。来いと言ったら来るんです。まあ、こういう仕方ですね。権威のもとにある百人隊長が言ったように、私の部下に来いと言えば来るし、行けと言えば行くし、とこれをイエス様はこのような信仰を見たことがない、信仰とは基本的にそういうものなんだということを弟子たちに示してくださいました。だから全ての権威を授けられたお方がキリストですから、そのお方が語った言葉に私たちはこれがいいかどうかまず味わってから、こういう順番じゃないです。この言葉にまずとどまって、とどまるならばあなた方は真理を悟り出す。とどまったらわかるんです。とどまったらわかる。そしてその真理はあなた方を自由にするであろう、こういう順番です。だからこのイエス様が封印を開いたんですから、まあここには巻物には表にも裏にも字が書いてあるんですから、イエス様が開いてこれを実現していくんですから、私たちはまあこのイエス様の開いた封印、この巻物、そしてイエス様の口から出た言葉、まあここに留まるしかないわけですね。そして真理を知る、こういうことです。実際まず最初に開いた封印、こう書いてあります。また私が見ていると子羊が七つの封印の一つを開いた。すると四つの生き物の一つが雷のような声で出てこいというのを私は聞いた。そして見ていると見よ、白い馬が現れ、乗っている者は弓を持っている。彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得ようと出ていた。白い馬に乗っているもの、そして白い馬、これが出てきたんですね。そして乗っているものは弓を持ち、冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得ようと出ていった。これがまず第一のことなわけです。勝利に勝利です。だからこのイエス様が封印を開いたまず第一のことはですね、勝利に勝利です。忍耐によって勝利を得なさい、命を勝ち取りなさいとおっしゃったように、この封印を開いて第一のことはもう勝利に勝利です。でもそれがどういう勝利なのかですね。どういう勝利なのか。相手をねじ伏せるような勝利なのかですね。自分の意のままに全てのものを支配する勝利なのか、あるいはこの世の王たちの勝利のような、そういう勝利ではない違った勝利なのか、まあ、これはよくよく私たちは知恵を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、その度ごとにですね、勝利に勝利ですから、一つの勝利、次の勝利、これを重ねていく中でよく考えもし、また吟味もしなければならないと思いますけれども、勝利に勝利です。白い馬の上に誰かがこう乗ってるわけですけれども、これが誰なのかということについてこの幻は語りません。まあいろいろ推測することはできますが、これは今日推測することはやめておきます。でも先ほどのところに戻りますけれども、封印を開いたのはキリストであって、この白い馬はただ好き勝手にこう歩んではなくて、行ってるのではなくて、その上には冠を乗せたものがですね、ちゃんとその馬を制御しているわけです。そして弓を持っている。だから全てはよく制御されているというわけです。 そして続けて見てみますと、第二の封印を開いたとき、また第二の生き物が出てこいというのを聞いたとあります。今度は火のように赤い別の馬が現れました。この馬もそうなんですね。馬が自分勝手にですね、出てきてですね、走り回ったりしないわけです。この上にはやはり乗っているものがいてですね。そして、その乗っているものには力が与えられたとあるんです。与えられた力です。そしてまた、大きな剣を与えられたとあるわけです。誰が与えたのかですね。封印を開いたお方、このお方が与えたんですね。すべての権威を収めておられるお方、与えた。確かに、この馬に乗っているものに与えられた、この力は本当に恐ろしい力であります。地上から平和を奪い取って殺し合いをさせる力が与えられた。まあ私たちはここでですね、十分人間の思いと考えでは整理尽くせません。捉え尽くせません。一体何なのかと。でも、死を信ずる私たちはそこでですね、まあ自分の分を超えてこれを詮索して行くんではなくて、神様の前に本当にひれ伏して主を称える者、主を信ずる者として、主によって制御されているんだということを、ここでもう一度わきまえなくてはなりません。これが信仰ですね。まあ、礼拝によって、天上の礼拝から全てが始まっていたことが重要であります。礼拝。なぜですか？まあ、こういう問いもまた神様の前では許されると思いますけれども、だとしても、なぜですかと問うて、自分で答えを出して、主の御前から離れ去ってしまったならば、もはや礼拝ではありません。だから、あくまで礼拝ですね。礼拝において、祈りにおいて、なぜですかと。これは許されています。だけども、なぜですかと問うて自分で勝手に答えを出して、そこから離れたならば、真理を悟ることはできません。なぜですかと問いながらも、なお問い続ける、この忍耐。御言葉にとどまり続けて、御言葉に通って、御言葉から答えを得て、なお御言葉に通って、そして神様に問いながらそこにとどまり続けるならば、あなた方は真理を知り、真理をあなた方を自由にする。まあ。でも基本、ここのところで私たちがわきまえるべきは、確かにこれは、子羊が封印を開いて、そしてまた制御されているということです。このこともまた制御されているということです。互いに殺し合いをさせる、また平和が奪われるということですから、人の愛も本当に冷えるようなありさまですけれども、じゃあそれに流されて私たちが愛が冷えるまま、憎み合うまま進んでしまえばいいかといえば、それはまた別の話ですね。あそこではまた主が権威を持って命じておられる事柄があるわけです。勝利に勝利を得るようにどう進まなければならないか、そこにはまた主が命じておられることがあります。また子羊が第三の封印を開いたとき、第三の生き物が出てこいと言った。黒い馬が出てまいりました。今度もまた乗っているものがおります。そのものは今度は秤を持っています。そして、四つの生き物の間から次のような声が出てまいりました。小麦は一コイニクスで一デナリオン。大麦は三コイニクスで一デナリオン。オリーブ油とブドウ酒と損なな。この1コイニクスは 1.1 リットルだそうであります。約 1.1 リットル。1デナリオンは1日働いてようやく得る賃金です。だから1日働いてようやく 1.1 リットルの小麦を買うことができる。まあどんなに物に不足しているかを単純に 示す言葉ですね。毎日毎日その日一生懸命働いて食いつなぐのが精一杯のようなありさまになるということ。しかし同時にオリーブ油とブドウ酒と底菜が、まあ、ここでもまた制御されているわけです。制御されている。子羊が第四の封印を開いたとき、また出てこいという生き物の声がありました。今度は青い白い馬が現れたとあります。乗っている者の名は死という。乗っている者の名は死という。これに黄泉が従っていた。黄泉というのは死んだ者たちが行くところであります。彼らには地上の4分の1を支配し、剣と飢饉と死をもって、さらに地上の野獣で人を滅ぼす権威が与えられた。まあ、死もですね、自分勝手にことを運ぶわけではないわけです。権威を与えられてそのことができるわけです。この死もまた権威を与えたお方によって制御されていて、そしてその与えられた権威に従って、その青白い馬に乗っているものもやはり自分勝手ではなくて制御された中でことを運ぶわけです。それを超えては何もできません。まあ、ここのところが本当に私たちが信仰を試されるところであろうと思います。主が全てを支配しておられる、これがもう全ての根本、私たちがわきまえなければならないことですね。そして全ては主によって制御されている。しかし主によって全てが制御されているのに、なぜこのことが起きるのかと私たちが理解に苦しむ、悩む、こういうことは避けられないでしょう。だけども忍耐によって命を勝ち取りなさいとあるようにですね。そしてまた私たちが迷うままに主が私たちを捨てておかれることはない。御言葉にとどまりなさい。そうすれば真理を知り、真理をあなた方を知恵にする。また実際主はですね、すべてを本当に支配しているわけです。悪霊たちを追い出した時にもそうでした。悪霊たちはですね、どうかあの豚の中に入るように言ってくださいと言って、主が命じられてその豚の中に入っていくわけですね。だからこの悪霊たちもまた主が制御しておられたわけです。こういう仕方で主が見えるものも見えないものもありとあらゆるものを制御しておられる、支配しておられる。しかしこの主はほふられた子羊であって、あのような仕方で十字架の死をもってまた復活なさるという仕方で勝利を得る。それによって得られた勝利によってご自身に従う者たちを本当にあがなって神に仕えるをまた祭司となさり、そして地上を統治する、まあ、どういう統治か、まあ、繰り返しになりますが、これを本当に私たちは繰り返し繰り返し思い起こしてですね、すっきりとした答えが出るとは言えません。この黙示録がどういう書です。朗読するものは幸いです。繰り返しそれを朗読して、いや待てよと、主が全てをご支配なさってるんだぞと、まあこういうふうにしながら命をつないでですね、まあ頼りない言い方ですが、本当に命をつないで、信仰の命をつないでですね、生きていきます。九節からのところを見ますと、第五の封印を開いたとき、神の言葉と自分たちが立てた証のために殺された人々の魂を私は祭壇の下に見た。実はこれは教会に示された希望の言葉であります。今まで本当に私たちはいろいろこう
悩み迷うようなことがですね、ずっと続いていって、でも主が全てをご支配なさっているということを確認しながら参りましたが、この9節では、第5の封印を開いたとき、神の言葉と自分たちが立てた証のために殺された人々の魂を私は祭壇の下に見た。これは主の語られた御言葉通りのことが起きているということを見たということです。マタイによる福音書の10章。ね、マタイによる福音書の10章のところでは、主はこのように弟子たちにお語りになりました。十章の26節からのところを読むとこうあります。人々を恐れてはならない。人々を恐れてはならない。このように語られて28節、体は殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい。こうお語りになったんですね。ここでヨハネが見たのは、この体を本当に殺された者たちですね。迫害されて命を奪われた者たちです。だけどもその魂は確かに主イエスが語られたように滅ぼされてはいない。滅ぼされてはいないどころか、本当に幸いなところに、実はもう移されているということを見たというわけです。祭壇の下に見たというわけです。彼らは大声で叫んだ。真実で聖なる主よ、いつまで裁きを行わず地に住む者に、私たちの血の復讐をなさらないのですか。するとその一人一人に白い衣が与えられ、また自分たちと同じように殺されようとしている兄弟であり、仲間のしもべである者たちの数が満ちるまで、なおしばらく静かに待つようにと告げられた。白い衣が与えられたとあります。そしてまた見ていると、子羊が第六の封印を開いた。その時大地震が起きて太陽は毛の粗い布地のように暗くなり、月は全体が血のようになって天の星は地上に落ちた。まるで一軸の青い実が大風に揺さぶられて振り落とされるようだった。天は巻物が巻き取られるように消え去り、山も島も皆その場所から移された。地上の王、高官、千人隊長、富める者、力ある者、また奴隷も自由な身分の者もことごとく、洞穴や山の岩間に隠れ、山と岩に向かって、私たちの上に覆いかぶさって玉座に座っておられる方の顔と、子羊の怒りから私たちをかくまってくれと言った。神と子羊の怒りの大いなる日が来たからである。誰がそれに耐えられるであろうか。眠っていた人が眠りから覚めたように、大変な恐れを抱いたということです。神の、また子羊の大いなる怒りの日、裁きの日であります。これがあるんだとこう教えるわけですね。まあしかし、今日の朝の礼拝で確認したように、信仰によってしかこれは認識できません。無事だ、安全だと言っている矢先に全てのことがこう望むわけであります。また、ノアの火のようだともイエス様は教えてくださいました。目取ったり嫁いだりしている。そして突然洪水があの時起こったではないかと。そのように私が再び来る時もなるのだという。これをあるのかな、ないのかな、不安に思ったり、あるいは安心したり、こういう仕方で教会は迎えるようには教えられていません。目を覚まして。目を覚まして、その日を待つように。恐れ。一方では恐れてですね。いい意味で恐れて。その日があるんだから、どれほど本当に身を慎まなければならないか、歩みをわきまえなければならないか。一方では安心して。もはや、 主の怒りに私たちは定められたものではないことをよくわきまえて、その日に望みをつないで待つように、主を来たりませんと言って待つように、主を愛するからこそ、主に愛されていることを知るからこそ、その日を恐れずに待つように。実際、主は終わりの日のこと、この大いなる日のことについて語られた後ですね、まあ、そのことを語りながらと申し上げた方がいいですけれども、マタイによる福音書の24章の32節からのところでは、こう語られました。イチジクの木から教えを学びなさい。枝が柔らかくなり葉が伸びると夏の近づいたことがわかる。それと同じようにあなた方はこれらすべてのことを見たなら、人の子が戸口に近づいていると悟りなさい。はっきり言っておく。これらのことが皆起こるまではこの時代は決して滅びない。天地は滅びるが、私の言葉は決して滅びない。はっきり言っておく。これらのことが皆起こるまではこの時代は決して滅びない。封印はすべて解かれなければならないということです。しかし、天地は滅びるが、私の言葉は決して滅びない。だから、私の言葉を受け入れ、そしてそこに望みを置いている者は幸いだということです。そのようにして真理を悟っている者は幸いだということです。でも、そのように御言葉を受け入れることもなく、私の勧めをことごとく、あるいは懲らしめをことごとく、なおざりにする者は、その時自分の意見に飽き足りるがよいです。御言葉にとどまる者は真理を悟りと約束してくださったようにですね、まあ、すっきりとするような答えを得ることはかないませんが、この主の言葉を繰り返し朗読し、そこにおいて改めてこの信仰の命の息を吹き返しながらですね、歩むものは幸いである。お祈りいたしましょう。恵み深い全能の父なる神様、どうか弱い我らを強めて、主の霊の慰めによって満たし、また主の霊によって強められて、主と共にあることの喜び、また歩むことの喜びに満ち溢れさせてください。望みに溢れながら良き歩みを重ねることができるようにさせてください。慌てることなく、恐れることなく、目を覚まして落ち着いて、あなたの御名にふさわしい思い、言葉、行いをもって歩めるようにさせてください。まことにいかにあなたから離れているものであるかをも繰り返しよく悟って、悔い改めて立ち返ることができるように気づかせてくださるように、またあなたのもとに本当にどのような時も立ち返ることができるようにさせてください。あなたの御手に委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の358番です。